裏地
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見てない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様が選んだ作品はジュラシックワールド新たなる支配者。こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
はい、2022年アメリカ映画、恐竜たちが世界中へ解き放たれて4年、恐竜の保護活動を続けるオーウェンとクレアは人里離れた 山小屋で暮らしていたが、ある日ブルーの子供が何者かによって誘拐されてしまい、というお話です。
ということでね、じゃあそれではテンション聞いてみましょう。こたつ、もうこたつはもうね、ジュラシックワールド新たな支配者めちゃくちゃこれ楽しみにしてましたんで、
うん、
めすごいね、これね、いい作品だと思うんですね。
思うんですね。
これすごく今日盛り上がる、みんな大フィーバーになるんじゃないかなと思うんですけどね。ちょうどこたつ残念ながら流行り病2回目にかかりまして、はい、あの
2回目
ちょっと自宅からもう出ちゃいけない、現在も今期間中ですので、うん、この映画実は見れてないんです。なのに僕が一番好きなんです、多分この映画を。
お
だからね、途中まで僕は参加します。皆さんにどんだけ良かったのかっていうのをちょっと聞かせてもらいたいな、今回ちょっと挑戦的な感じで教えていただければと思いますんで。どんなテンションなんですか皆さん。おまけさんどうなんですかっていうことです。おまけさん、
はい、なんか何も考えないで見れば夏休みファミリーミュービーという感じで良かったかなって感じなんですけど、
はい、
考えれば考えるほどなんでこうなったんだって感じがしましたみたいなぐらいです。いや、楽しく見たんですけどね。
あ、そうなんですか。楽しく、楽しかったのいいんじゃないですか、それだけで。ね、
なんでこんなな、まあいいや、はい。
全部前振りにしか聞こえない。
はい、畑さん。
はい、恐竜を管理しようっていう人たちってなんであんなに学習能力がないのかなと思いながら見ました。
なるほど、どういうことなんだろうね。 NBK さん、
はい、前作のことをすっぽり忘れてるんで、結構最初の方誰だっけなみたいな、そういうことをずっと考えてました。ちょっと恐竜が出てくるところは楽しかったです、
うんうん、ああ、よかったね。ざっくりサイダーさん。
はい、僕はこの作品にジュラシックシリーズの終焉を見ました。
ほうほうほうほうほう、まあ、ラストだって言ってるしね、ラストだと、
ラストとは言ってます
ね。ああ、もちろんもちろん、まあね、だから別に何の意味もないですよ今のは。
終焉の響きがない。
終焉
おお、ちょっと
完結じゃなくてみたいなね、シリーズ完結じゃなくてな、ね、
崩壊的なことですか。はい、ということで、じゃあ監督、なんとね、一作目に引き続きコリン・トレボローさんがやることになりました。
はい、
はい、コリン・トレボローさんはね、彼女はパートタイムトラベラーでね、なんか急に一気にジュラシックワールドに大抜擢みたいなね、
うん、みたいですよね、
感じの人でしたから、うん、結構シンデレラストーリーというかね、
うん、
そういう感じの人ですけど、他に代表作現状はないかなって感じです。
そう、撮ってるのも少ないんで、あとは撮ってるのはザ・ブック・オブ・ヘンリーっていう、ちょっと見れてないんですけど、
うん、
やつとかぐらいですかね。多分恐竜とか関係ないと思います
けど。関係ないやつですね、うん、ジェイコブ・トレンブレーが出てるやつですね、はい、まあ、ジェイデン・マーテル君も出てますねみたいな感じです。で、またジュラシックワールドって感じですね。前作はね、あのバイオナさんがやってましたから、
はい、あの監督としては
制作としてはコリン・トレボローさんはこの新しいジュラシックワールドシリーズは全部通して関わってるんですよね、
はい、そうですね。あと、あの前作炎の王国、あの脚本も一応トレボローさんが共同でやってますね。
ということなんですね、はい、で今回も脚本コリントレボーさん入ってます、
はい
はい、エミリー・カーマイケルさんもやっております、うん、そしてキャスト、クリス・プラット、
うん、
ライス・ダラス・ハワード、
うん、
ローラ・ダン、
うん、
俺ジェフ・ゴールド・ブラム、
うん、
俺サム・ニールもいます、
うん、
BD ウォーもいます、
うん、
あれ、これ絶対楽しいやつです。これ
誰
みんないます。え
誰
みんなジュラシック・パーク
パークシリーズを見ておりません。誰？
あれ、あ、本当ですか？そんな人いるんですか？
そんな人いるんです
か？そうなんですか？ということで、もうこれはジュラシック まあパーク並びにワールドシリーズのアベンジャーズみたいなことが起きてると。
アセンボー。
アセンボー、アセンボーしてます。うん、コリンアセンボーにね、うん、トレボルされました。ということで非常にいいんじゃないでしょうかね。さあ行きましょうこのまま。
拾わないよ。
ということでね、皆さんまずはね、ネタバレの含まれないお話、そういったところをね、まあ、ちょうどあの本作を知らないというこたつも今回参加してますから、私がんってこうなんないようなねお話コラボしていただければ、そして見ていない方にぜひね、これは面白いよ、この作品最高だよ、ジュラシックワールド見に行こう、そういう気持ちになるようなお話をぜひ皆さんでねしていただきたいと思います。それではどうぞ、ざっくりさんどうぞ。
ドルを上げられた感じが
やめてするな。やめてよ。ドルビー 3D 字幕で見に行ったんですよ。
お
ドルビーシネマのね。
あ、そうですそうです、ドルビー多分アベンジャーズエンドゲーム以来じゃないかな 3D。
はいはいはい、
そもそも 3D の公開が作品上なかった。
そうですね、なんか 3D の公開一回やめてた気がするんですよ、多分うちの館だけなのか分かんないですけど。
なるほど、
う
ん、あ、まあでもなんか全然やらなくなりましたねこの何年、 3D 上映自体をね、うん、でたまにちょいちょいあって、今年はちょっと増えてるのかな、ドクターストレンジとかそうとか、うん、最近多いですね。あ、
なるほど、
うん、あとあれもあるんじゃないですか、そのメガネ貸し出しのところもまだあるから、
うんうん、
ちょっと今の現状難しいっていうのはあるかもしれないですよね。
ああ、なるほどね、
うん、確かに、
うん、まあでも本当に 3D はあれですよね、きっと今や 3D やるとしても IMAX かそういうドルビーかぐらいの通常スクリーンでは本当にもうなくなっちゃいましたかね、そういえば、
うんうんうん、なんか 3D カメラで撮ること自体も減ってきてるらしいですね、
うんうん、
まあ、世の中がそんな求めてなかった
なかった
っていうところもあるんでしょうね、うん
うんうん、そうですね、やっぱ迫力は伝わってくるんですよ恐竜とかの、
うん
まあ、ジュラシックシリーズは 3D に向いてる作品かなとは思うんですけど、あのこれ全然内容とは関係ないですけど、いかんせんあの 3D が久々すぎて、その日ずっと頭痛で死にました、うん、なんか、まあ、3D 頭痛ってあるんだなと思って。そうだから、今まで 3D 作品見てて、なんかメガネでなんかちょっと鼻重いなとかは感じたりとかはあったんですけど、なんかおそらくなんですけど、恐竜の、うん、方向、叫び声の、うん、多分周波数が多分僕のあれに合わなくて、
そんな
それとなんかこの
普通は 3D 関係ねえじゃん、もう
耳じゃん。
え、おまけさん、ね、IMAX で見た時、 IMAX ですよね、うん、おまけさん
IMAX 3D でしたよ今回は、
うん、結構高音が高くなかったですか、なんか結構響きませんでした全体的に。
いや、なんかあんまり意識したのはなかったですけど。
あ、本当ですか、うん、
これはね、加齢とともにですね、高音域はね聞こえなくなってくるんですよ我々。
ああ
、
そうですね、
若い人
と思うんですね、
聞けてないところがあるかもしれないですこれは。
あ、そういうね、
酷な質問でしたね。
そうでし
たね、あの悪気はないです。
それを言うことによって。
あとほらほら、あとほらドルビーさんですから、そちらは あの、ね、ドルビーさんというとドルビーシネマはあの、ね、ま、本当の黒はこれですだけじゃなくて、ドルビーアトモスという56個のスピーカーが全てを覆って全てに調整が入っているという、ね、そういう音響でもあるからなおさらなんじゃないですか。
なるほどね、
やっぱ360度
来ますから、これで高音域が360度からファンファンファンファンファンって
で、その多分、うん、通常のドルビーだったら多分そんなに気にならなかったんだと思うんですけど、多分 3D メガネが相まって多分そういう偏頭痛的なのを起こしてしまったのかなっていう。
あ、だから 3D 酔いとかはしてないんですか、なんかね 3D で言うと 3D 酔いとかはよく聞くなみたいなね、
うん、
ですけど、うん、だから 3D 酔いなんですかね、単純にね、そこわかんないんですよ。ただ僕には結構今回のジュラシックワールドは音が強いように感じましたね、まあ、ドルビー、俺の見た劇場の話
かも、そう劇場の話ではあるかもしれないね、
うん、
なるほどね、はい、ちょっともう一回見てもらって検証すればわかるってこと
ちょっと終演したんで大丈夫です。
あ、終演大丈夫か、あ
れそうだっため
っちゃ面白いはずなんだけどな、そうなんだ、
ジュラシックパーク側のジェフ・ゴールド・ブラムさんと、
うん、はい、
サム・ニールさんが 人でなんかピアノ弾きながら歌歌ってイチャイチャしてる動画がツイッターで上がってて、それを見てから行ったので、少しはあの2人が喋ってるシーンだけちょっと心が休まりました。
ニヤニヤしちゃった。あ、
はい、あ、仲良し、仲良しがって。
仲良しその動画はあの役柄は関係ないけどみたいな。
あ、そうですね。ただ楽しそうになんかキャッキャッキャッやってましたけど。
いいね。だってジュラシックパークの中ではさ、ジェフ・ゴールドブラムとあのサム・ニールの役柄は、うん、あの仲良しじゃないからね別に、
うんうんうん、
だからこそそう時間が経ってそういう感じの関係性になってるって考えるとすごくワクワクするものがあるね。絶対言う、うん、面白い映画じゃんこれ、
うん
うん、
あと昆虫が苦手な方注意とか。
あ、そうね、
うんうん、昆虫苦手な方はそうですね、見るのをちょっと考えようみたいな、うん、
考え直した方がいいかもしれない、うん、
だってね、琥珀の中の顔が出てくるんでしょ。
そうですね、そもそもがねみたいな、
それがいっぱい出てくるんですね、
たくさん、うん、みたいなね、
ちょっと昆虫のシーンは目をそらしてみましたけど私は、うん、
そうね、
そういうシーンもあるとですね。恐竜の話はどうなんですか。あとは恐竜の話は、
あ、そう、恐竜の話はなんか今回ね、うん、全部 CG じゃなくてなんだっけ、アニマトロニクスも結構使ってるみたいですね。
お、戻ってきたんだ、
うん、いいね、だそういうのはいいなっていう、ちょっと、うん、
そうですね、だってもともとのジュラシックパークがあの、うん、CG すごいって言って一気にそっからさ CG フィーバーをまあ作り出すきっかけになったわけじゃん、
うん、
けどあの劇中で7分間しか使われないですからね CG って、
みたいですよね、なんか
そうそう、だからアニマトロニクスは、うん、そうそうそうそう、でそれにリアルさを感じたんですよ、要は子供の頃見た時は本物の質感みたいなところって、
うん、CG すげーって言ってたけどみたいな、
でもそこ 本体は CG じゃなかったと、うん、後に CG の見るとチャッチーとか嘘っぽいが強くなってきちゃったんだよね、
うんうん
うん、で今はそういうのもどんどんクリアできるようになってきたけど、も
けど逆に原点回帰みたいな感じは なんかこうね、この心意気やよしみたいな感じはちょっとありますね、
うん、だから絶対面白いんですよそれの方がね、
このゴツゴツ感本物だなみたいなのがねしたなっていう、う
ん、ちなみになんか羽毛恐竜がどうとか言ってたけど、それもなんですか、出てくるんですか突然。
羽毛恐竜多分今まで出てないんじゃないですか。あ、
そうなんですね、
多分
ね、
いや出てないです、出てないです、
そうですよね、だからそれが今回やっと初みたいな感じなのかなと思って、
へえ、
一応今回が一番種類出てんでしたっけ恐竜ね、
うん、
あ、そうなん
ですね、
うん、史上最多の気がする、ちょい役も含め
ちょい役
いいの、
あとあの僕はエリマキトカゲが出てくれたのがもう、
あ、ディロモサウルス、
はい、はい、
おー分かるんだ、それだけでもやっぱさ当たり前か、
あれはあの USJ のアトラクションのメインみたいなもんですから、
あ、そうなんだ、
そうなんだ、
実際はね、ああいう感じはないだろうと言われてますけど、
あ、
ジュラシックパークではね、こうエリマキパーって広げて毒液ペペペペッと飛ばすみたいな、
おお、
ああいうのはファンタジーだよっていう感じです、
ああ、毒液とかね、なおさら、
はい、なるほど、
でも出てきてほしいな、それ出てくるのは嬉しいね、
うんうん、
あ、そうですね、
ね、あれでネドリー大変なことになっちゃいましたからね1作目は、
うんうんうん、
はい、
だからそういうのはなんかパン、そういうのはパンフでなんか恐竜くんさんが、
恐竜くんさん、
恐竜くんさんが、あの
魚くんみたいな人いるんです
か、開き2ページ入ってますね。パンフレットに。
見たいね。いや、盛り上がってきたよ。恐竜の話するとやっぱワクワクがね止まらないんですけども。なんとですね、今週の金曜ぐらいですかね。木曜か金曜ぐらいにドイラボ。
お。
ここで映画の、はい、話をねちょっと科学的にしようみたいな話で、なんとジュラシックワールドを扱いますよ。おめでとうございます。なので皆さんね、これからお話しし
ていただく。所長見てないのに。
言っちゃった。言っちゃった。
わかんないです。ちょっとあの僕じゃないんでちょっとね。
あ、そうかそうか。
所長見てるかもしれないのか。
所長はちょっと
さすがに。
二つ所長さんがね、うん、いらっしゃるんで、そちらの方に対してね、皆さんやっぱここで、
ね、所長もなんかもっと早く出そうとしたら研究がつってこうどんどんどんどんね、長引いてやっと出せるって時だから、それは見てるよね。
そうだよ。それはそうですよ。だから皆さんもここで今回ね話していただいて、あの恐竜どうだったんだろうねとかね、まあ、そういうこう疑問とか出てくると思うんですよ、うんうん、その辺はぜひドイラボの方で ぶつけていただければと思いますんでね、皆さん楽しくお話この後していただければと思います。
ドイラボも一緒にセットで聞いてねと、
これをセットでお願いしますね。
番宣のために来られたんですか、見てないけ
ど。ああ、そうですということで、じゃあこっからはね、もうネタバレ込みで皆さん の, あのいただいた感想メールもねご紹介しながら、こっからもネタバレ込みになりますんで、はい、まだ見てないよという方はぜひね、もうジュラシックパークからあの順にね、もう一応見直していただいて、気分を高めて、もう最高の状態でね、望んでいただければと思いますんで、そうするとこの後の話もより楽しくウキウキしながらね聞けるんじゃないかと思いますんでね、ワクワクしていきましょうということで、メールの紹介お願いします。
皆さんからメールたくさんいただきました、ご紹介します。ラジオネームヒルアンドンさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジ は,
ドイラジは、
あ、夏は恐竜の季節ですね。 3D 吹き替え版で鑑賞してきました。正直 3D 効果は上映前に流れたアバターウェイオブウォーターのトレーラーに負けていましたが、それでも迫力は十分、うん、日本語吹き替えも玉木宏や木村佳乃が前2作より上手くなっていたのでノイズにならず楽しむことができました。さて本編ですが、結構賛否両論ありますが私は好きです。特に否定派が怒っている恐竜映画ではなく昆虫映画じゃないか問題は私も同意する部分はあります。もしあの巨大イナゴが恐竜を食い殺してラスボスになってしまったら、私もふざけんな金返せとなったと思います。ただ実際はバイオ新社の陰謀とその崩壊の装置としての存在で、恐竜への影響は燃えたイナゴが背中に落ちる程度でしたので、個人的には許容範囲でした。今回登場した古生物では恐竜ではありませんがディメトロドンに驚かされました。恐竜より前の時代フィルム期に登場した、よく太古の生物を描いた図鑑等に登場している恐竜とは別のスター生物なので、最新作でよく動く彼らを見れて幸せでした。また今回はシリーズ最終作と銘打ってるだけに、ジュラシックパークシリーズの主人公たちもがっつり登場していたのがシリーズファンとしては嬉しいところでした。特に1と3の主人公アラン・グラント博士が今でも発掘の現場にいたことににんまりしました。3では化石よりパークの恐竜への質問が多くてグラント博士もヘキヘキしていましたが、世界中に恐竜のようなものが放たれた時代だからこそ当時の彼らを知ることに関心が高まったのだとしたら面白い現象だと思いました。パンフレットは880円、前作炎の王国のパンフはサイズも変わっているわ、恐竜の解説は少ないわで年間ワーストのパンフでしたが、今回はサイズもシリーズ共通、恐竜の解説も写真付きで実際の研究との比較もあるし、過去シリーズの解説もついていて読み応え十分のいい出来でした。ラジオネームサハルさん、良かった点を挙げると前作以上にたくさんの恐竜が出ていたことと、メイジー役のイザベラ・サーモンがめちゃくちゃ可愛かったことですね。そんぐらい。不満点を挙げると前作で残した今後恐竜と人類はどうやって共存するかという難題を本作でどういう回答をするのか注目していましたが、結局は共存できそうという根拠がない確信で終わってしまったのは非常に残念。全然回答になってない。そして、結構序盤からの遺伝子組み換えイナゴが出てきて大変な展開には、恐竜というでかい問題があるのになんでイナゴを足すの、恐竜だと自信がなかったのかと呆れました。しかしながら、もしやあの遺伝子組み換えイナゴってめちゃくちゃでかいしめちゃくちゃ増えるから、今後恐竜が増加して起こる、食糧危機をあのイナゴが解決するってオチじゃないの。ギガノトサウルスもあの炙りイナゴを美味しそうに食べてたし、それなら褒めると途中で思いましたが、結局あのイナゴは駆除されて終わりってさ、何がしたいんだこら、ラジオネーム相手アンダーバー K さん、いい点は前作どころかシリーズ全体がどんな話だったかと忘れていても USJ のアトラクションのようにあっという間に終わったことです。中盤にあったマルタ島でのまるでスパイアクション映画のような活劇と終盤のお約束である恐竜たちからの脱出劇は、これぞ夏休みに家族みんなで見るエンタメ映画でした。字幕が戸田夏子さんだったのもトップガンマーベリックと同じく懐かしさがありました。残念だったのはこれでシリーズ終了でいいのかと思わせる脚本でした。ジュラシックパークの主人公たちとジュラシックワールドの主人公たちが合流する今作の目玉があまり盛り上がりません。また恐竜と人類の共存という今作の主題を最後の最後でイメージ映像のようなもので処理して突っこけました。放題の 新たなる支配者は何だったのでしょうか。アメリカ人にとって野生動物に対する距離感はシートン動物記でしかないのかと思ってしまいました、第1作目は本当に名作だったんだなと思い出される作品でした。ラジオネームスートラマンさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
恐竜好きでジュラシックシリーズが大好きな7歳の甥っ子の映画館デビューとして吹き替えで鑑賞。甥っ子は初めて映画館でシリーズを見れて大満足だったみたいですが、僕はシリーズがこれで終わっていいのかと思ってしまいました。僕が思うジュラシックシリーズの良さは、あの図鑑で見たあの恐竜が本当に目の前で動いてるって感動と、その感動をもしかしたら僕たちも体験できるかもしれない夢のようなテーマパーク感だと思っています。なのでパークもワールドも共に一作目が好きです。今作で言えば映画冒頭の伐採場みたいな場所での首の長い恐竜のシーンぐらいで、他のシーンはモンスターや怪獣、バイクチェイスのバイクが恐竜に変わっているだけで、恐竜映画ってよりも恐竜が出てくる映画って感じがしました。一番問題だと思うのが、前作のラストで立ち上がった恐竜と人間は共存できるのかできないのか、できるならどのような形でなのか、人間が科学的に生命を作り出すこと、生命倫理などのテーマに一切回答を出すどころか向き合う気すらなく、前作から何も進んでないことだと思います。なんなら今作のラストと前作のラストを入れ替えても問題ないぐらい何も解決してないと思います。それなのにストーリーラインがメイジーの救出、そのついでのブルーの子供の救出、そして巨大イナゴと複数あり、しかもパークシリーズのキャラクターはなぜかイナゴに専念。せめて恐竜の問題にしてほしかった。別に恐竜が作物食い荒らすでも何でも考えられそうなのに、なぜイナゴなのか本当に不思議でした。それと全然ドキドキしなかったです。恐竜が出てきてやばい逃げろ、間一髪逃げれる、そればかりだし、旧キャストと現キャストが合流してからは人数は多いが全員死なないだろうなってキャラしかいないので、全然ドキドキしませんでした。別に人が食われるところを見たいわけではないですが、食われるキャラも必要だと感じました。ルーの活躍も見たかったし、全体的にあまりいい印象ではなかったのですが、一緒に行った甥っ子にもしジュラシックパークが本当にできたらおじさんと一緒に行くことに決めたと言われ、可愛すぎてグッズをたくさん買ってあげちゃいました。いいですね作品はいまいちでしたが、映画体験としては満点で、結果としては大満足でした。ということで、たくさん皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、皆さんどうでしょう。
そうそう、軽いところなんですけど、ヒル・アンドンさんがね、頭の方で言ったら 3D 効果のこと言ってて、見に行って、上映前に流れたアバターウェイオブウォーターのトレーナーに負けていましたかって 3D 効果があって、そう、思ったんですけど、そう、アバターやっぱり 3D すげえなと思いましたね。これ全然今話関係ないけどちょっと先に言っとこうと思ってたから、いや、なんかやっぱり 3D 上映ってアバターのために作られた技術なんじゃないかぐらいのやっぱ思いましたねって、ちょっと思いました。ね、2D でも予告今バンバン流れてるか見てたけど、それだとまあもうなんかこうゲームとかね、そういうもののムービーみたいな風にも見えるしなと思ってたけど、改めて 3D でね、 IMAX 3D で見ましたけど、でアバターの今度の予告見たら、実在感実存感がめちゃくちゃ強くなって、あ、なんかまあ実写映画だみたいな感じがあって、あ、やっぱ 3D ってすげえんだなって、アバターウェイオブウォーターで思いましたっていうことがありました
、はい。ざっくりです、ヒル・アンドンさんからいただいてる、そのパンフレットのこと、なんか僕最近全然映画のパンフレット買わなくなっちゃって、習慣として、なんかもう僕が受けた本編だけのこのエネルギーをそこだけに貯めておこうみたいな感じで、こうパンフレットとかでなんかこういろいろ振り返ったりとかしなくなっちゃったんですけど、でもこうやって聞いてると、やっぱりなんかシリーズもので揃えるうまみみたいなのはすごいありそうですね。やっぱり前回の、そうそうそう、炎の王国とはサイズとか
も、これはちょっと違ったけどねみたいなね
そうそうそうそう、うちも僕が前から大好きだって言ってたロード・オブ・ザ・リングとか、あとハリー・ポッターシリーズとかは1から全部最後まであるので、シリーズ通してパンフレットが、もう賢者の石とかもうボロボロで、もう表紙とかなくなっちゃってますけど、
そんなにな
るほどね。
だからなんか 久々になんかやっぱ恐竜のこととかもあるし、パンフレットちょっと読みたくなりました、
うん、あ、そう、今回のパンフレットかなり充実してると思いますよ、
本当に。
ちょっと買いましたけど、
うん、
そう、恐竜もたくさんやっぱ載ってるし、今回はね、あのヒルワンドさん言ってる通り絵もついて解説もついてみたいな多いし、結構いいですよ、う
ん、あれですよね、恐竜くんが、恐竜くんさんが、
恐竜くんさんが解説の中で、
なんか恐竜くんさん誰なんですか？
うん、知らないな。
恐竜くんさんがいるらしいです今。恐竜の研究者みたいな感じで、うん、そうですね。そうそうそう、トリビアを、トリビアを書いてますね、恐竜トリビアを。うん、
おお。ってことはあれですね、こたつ氏の、あ、所長、所長のライバルですね。
あ、なのかな。
多分ね、
ライバル、うん、
ライバル
かもしれないですよ。これはね、ぜひドエラボを聞いていただいてね、あの、はい、ことの真相はやっぱり。
そうですね。でも確かにあのスートラマンさんが甥っ子さんと行かれてたっていう話もありましたけど、はいはい、その、うん、子供が見るにもそういう解説とかのパンフはいいですね。
ね、
うん、ちゃんと恐竜を後で見れるから。
いいね、そう、やっぱあの子供の時はね、あの、こういうの好きな子は図鑑好きですからね、やっぱりね。
あ、
そういう側面もあるパンフはいいですよね、
うん、
なんか NBKR の夏休み子ども科学電話相談っていうラジオ、 NHK ラジオよく時々聞くんですけど、夏休みってあの恐竜の博士がダイナソー小林っていう人が出て、
ちょっと有名な恐竜くんのライバル、
あ、恐竜くんは小林先生なのかなってちょっと思ったんですけど、が出てくるあの質問コーナーがあるんですけど、はい、もうなんか 5歳とか小学生とかいろんなこう年齢の子が聞いてくるんですけど、みんなめっちゃ詳しいんですよ、
はいはいはい、
なんか大学生と教授の会話かなくらいのだから子供の方が詳しい、
質問の方が詳しい、質問する方がね、子供がね、お
アカデミックな質問そうしてるから、よっぽど子供の方が詳しいんじゃないかなと思います。
そうそうそう、
いいですね、おいっこと、
ね、
うん、行きたかった私も、
ね、だからスートラマンさんもね、あの作品はちょっとどうこうあれ、映画体験としては満点、そりゃそうだというね、
うん
うん、
だってね、もうおじさんともう、あのもしね、ジュラシックパークがあったら一緒に行くこと決めたいよって、こんやばいじゃん、こんなね、
うん、かわいすぎる、
うん、好きなもの買いなさいってなります
ね。
グッズ
コーナーここまで
なんならなんなら こいつもいらないのみたいに言っちゃいそうな、こっちからね、こっちから言っちゃい
そう。確かに皆さん言われてる、そのやっぱり脚本的な難点があるみたいな部分は、
うん、
やっぱりこう大人は引っかかりますけど、うん、お子さんはこういろんな恐竜が出てきて、
そうね、
バーンってなれば楽しめますもんね、
うんうんうん、
ここは良かったのかな、やっぱり恐竜だとしては、
うん、だからそういうところの見せ方とかアクション立てとかはやっぱりワンシーンワンシーンはねしっかりしてるんで、わーってなるっていう、
うん、うん、
感じはしますよね。
だからそれこそあの羽付きの恐竜、あの、
うんうん、
潜入した時に最初にクレアがあったやついるじゃないですか、
うん、
あいつからあの逃げるあの池に行くあの、
うん、
鳥居のカットとかは、うん、あ、うん、やっぱいいなと思いました、絵として、すごい スリリングな絵だなっていう、
ね、
思いました
ね、あれはいいですよ、うん、
そういうのは多分子供とか見たらね、はあって多分ちゃんとなってるんじゃないかなって感じましたけどね。
名前がわからないんですけど、なんか爪が長くて猫背のなんか
恐竜
みたいじゃないですか。
はいはいはい、
最後単体で戦うときにキャッて出てきて、え、お前もやるのみたいに。
ね、なんならあのティラノサウルスにいいようになんか使われたみたいな、ね、
ちょっとやっといてよ、ね、みたいな。
テリジノサウルスというみたいです
ね、あの子とか、でもあ見たことあるってなんか思いました、
う
ん、
あの
子なんか中盤にも出ましたよね、ちょろっと
ちょっと出た、うん、ちょろっと出て、そうちょろっと出て後半にも出てっていう、
うんうん、
そうです
よ、なんかあの全然知らないから、あの架空なのかと思ったぐらいね、あの、うん、おまけなったわ、こうあんな変な、なんか爪長くて、うん、分かりやすい、なんか攻撃するぞみたいなやつは作ったんじゃないかと思ったけど、いや全部今回は全部と実在したって言われてるものなんだね。
そうなんだ、うん、あれの夏目長いのいたんだ、テリジノサウルス
ですね、うん、
なんかネットで見たことある子だったので、 爪が鋭いんだねっていうことだけを発揮してましたけど、ね、ちゃんと、
ね、あとだから最後のね体重怪獣大バトルなんだ、大プロレスのあのティラノサウルス、もう一個のあのねでかいって言われるギガノトサウルスとかもなんか改良版かと思ったらあれもいたやつなんだね。
そうなんだ、
ちゃんと実際に見たいです。だからほらジュラシックワールドの一作目であのそれこそ改良して強いの作ったっていうなんだっけインドミナスレックスってやつが出てきたから、
うんうん、
あとありましたよね。あれはもう完全にそういう話でなんかね、うんうん、あのちょっと作っちゃってそれがちょっとあの言うことですかね、危ないやつになっちゃったっていうね、まあいろいろそのねあのオーバーテクノロジーのなんだあの比喩みたいな感じで出てきましたけど、そういうやつのねギガノトサウルスもそういうやつかなって、だって名前がギガノトサウルスってついてるからギガノトとか使うとなんかねなんかあのなんていうんですかあのワイルドスピードメガマックスみたいなねそんなそんなぐらいの雰囲気の
IQ 下がっていく
そうそうIQ 下がった名前の付け方だからこれも新しくなんかそう新品種改良で作ったやつかなと思ったらこれを言ったみたいですね。
うーん、うん、2回なんかこの子だけ2回ぐらいちゃんと名前をフルで
説明されてます、ね、そうそう見せ場の名前がね、うん、そう今回だから全部ちゃんといたと言われているやつだそうですね。そういうなんか見た目的にはまあ見た目もね分かんないのかもしれないけどね。
あでも骨は一応発見されてる的なことなんですね。
なんか俺の考えた最強の恐竜の名前みたいな感じです
よね。そうそうそうそうそうそうそうそう。
ギガノ
ト。分かんない。そのなんだっけ発表した人がそういうつもりで中二的な名前つけたのかもしれないけどね。実際の学者が。あちょっとすいませんなんか現在の進行役のザックリスナイダーさんがですね。
あら。
お家のなんかお家のネットワーク工事が今日あったみたいで今さっきちょっと抜けて入れなくなっちゃいましてはいですねここからは急遽現在残っている3人で行こうやっていこうと思います。
そ
したらちょっと復活して戻ってくるかなみたいなあのそうその切り替えがちゃんと思われば戻ってくるかなって感じっぽいのでちょっとそれを期待しつつ進めようと思いますが、はい、ということで、はい、いろいろ恐竜がねいろいろね本当にいたなってこととか喋ったんですけど、
サハルさんのメールからですけど、うん、あの恐竜と人間の共存の話になってなかったっていうところがやっぱ一番の不満点かなっていうのはありました。
そうですよね、そうですね、
保護区とかの話は出てきてたけど保護するだけでいいのかとか、うん、今後増えていくであろう恐竜たちに対してどう共存していくかっていうところが何も見えてなかったから、
うんうん、そうなんですよね。だからそのあスートラマンさんとかもね言ってますけど、まあ皆さんもいろいろ感じられてですけど、ね、一番の問題だと思うのは前作のラストで立ち上がった恐竜と人間は共存できるのかできないのか、できるようならどのような形でなのか、うん、人間が科学的に生命を突き出すこと、生命倫理などのテーマ一切回答を出す方が向き合うことすらなくっていうね、ここですよねそうあのやっぱりあのねシリーズで見てると、まあ、ワールドのシリーズですけどパークは一回置いといてあの2作目の最後にその辺全部ね提示してるかね広げた上でさあ今回ねあのシリーズ完結と言われてる最後のこの作品でどうなるかっていう気持ちでやっぱり行く人は多かったと思うんですよねやっぱりだけどあのなんか何もなかったなみたいなその辺みたいなあれ逆にびっくりみたいな感じがちょっとやっぱりしましたよねっていう、
うん
うん、多分スートラマンさんがラストを入れ替えても、
ね、入れ替えても
、うん
うね、せっかく課題を出してきたのに
だからそれの答えをだからそれの答えをみたいなねやっぱね、3部作だったらやっぱ真ん中でそういうね、
うん、
出すじゃないですかやっぱりね最後の盛り上げのため の、うん、布石としてみたいな課題を出すそれはいいと思うんですけど、
うん、回収
回収ないみたいな
ちょっと結構あれですよね、うん、前作のラストの振りが大きかったですよね。街に恐竜が放たれてみたいな、
マジでみたいなあれもう本当にねもうあの最高に好きだったんですけどそこが俺は、
うん、
やっちゃったみたいな、 やっちゃったなっていうね、あれが。
あの振りはすごい新鮮でしたよ ね。確かにこっからどう生態系が変わっていくんだろうみたいな。
しかも何がっていうかっていうと、なんかああもうどうしようもなくってやっちゃったとかじゃなくて、今回のあ今回も出てますけどね、まあ、クローンだったって明治、明治の意思でっていう言っちゃうみたいなところがあって、そこが逆にもうなんかこう良かったからねっていうそういうのも込みで、その辺の絡みもないんかいみたいな、あんまり
ん今回の脚本家は前作見てないのかなっていうぐらい
ね
つながりのなさでした、
ね、うん、そうだよね。でもなんか監督のコリン・トレボローさんは全部のに脚本として関わってるんだけど
どうしたのかな、
どうしたどういうつだからどうしたっていうかどういうつもりだよみたいな感じがねちょっとありましたね、うん、
なんでイナゴがそれのあれなのかみたいな、
うん、そうじゃあそれの代わりに変な大きい問題としてイナゴ問題がねぶっ込まれてきてみたいな。そうなんか佐原さんとかもね言ってますけど、結局遺伝子組み換えイナゴの話でね、そう恐竜というでかい問題からなんでイナゴを足すのっていうね、だから恐竜映画見に来たのにあれこれ虫映画昆虫パニック見に来たみたいな気持ちにもなるっていうのはね、うん、
あれですか、あれは見てないけどフライとかそういうののオマージュ的なそんな感じなんですかね。そうでもないか。
いやそういう感じでもないと思うんですけど、うん、フライはね人間と合成しちゃいますからね。
あそっかそっか、
はい、ね、あれはもう
そうなんだ、
昆虫パニックっていうよりはそうなんだっけ人間変容ホラーなので
、まあ、ジェフ・ゴールド・ブラムさんいるしみたいな、
つながりそういえば確かにね、ジェフ・ゴールド・ブラムが大変だなってこうハエ人間になっちゃったなっていうね
なんかこう、はい、そうイナゴ問題は NBK 的にはなんでしょう、その生態系の破壊が起きてくるときに多分虫問題も同時に来ると思うんで、イナゴが出てくるのは私はいいと思ったんですけど、ただその強いイナゴが自然発生じゃなくて企業の陰謀みたいなのがめっちゃ嫌なんですよ。そこが嫌だったな。
そうそう、だからそうですよね、だからその最初の前作のラストで投げかかれたでかい風呂敷に対して、
うん
ね、もう世界中がお大変だってなると思ったのに、
うん、
そういうところをどうするかっていうのを期待しようと思ったら、こんなちっちゃい企業の金儲けの問題がメインテーマになっちゃってみたいな。
で一企業がやったことを数人でまとめられるっていうのなんだそれって、
うん、そうね、でも多分ねなんかそういうイナゴ問題とかは多分でかいからとか多分ね作った時とかも発生とかのニュースとかあってこれだってなったのかもしれないけど、とはいえそうはいえこの作品でやるかっていう感じはねっていうね、やっぱあれなんですかね、その旧パークシリーズの人たちの博士たちを呼ぶのには好都合な題材だったのかな俺パーク見てないからさ本当に、
あーどうなんでしょうね、
どうなんですかね、
あんま関係なさそうにも感じるけどみたいな。多分サムニールのアランはあれなんですか、やっぱりこうね化石とか発掘ずっとやってるから普通に考古学的な化石、そうでねだと思うけど、なんかローラダーがなんかちょっと農業学的ななんとかとかって言ってましたかね、そこには絡んでくるからなのかな、そこローラダーも出すためにのイナゴなんだけど、イナゴがでかくなりすぎましたみたいな、
それにしたって他に手があったっ、
ね、問題もでかくなってテーマがこっちに寄っちゃったみたいな
別にイナゴ問題、イナゴはでかくしなくたって問題は問題ですもんね。
そうね。そうね、まあそこだから企業が金儲けでみたいなね。
普通のイナゴがつかない種子でもいい気がするんだけどな。うん、びっくりしますよね。
ね。ザックリスナイダーさん帰ってきたじゃないですか。
あ早かった。
早かった意外と。
どうもどうも。ちょっと、
はい、
ちょうどうちの家の電柱あたりがちょっとTREX に食い散らかされちゃ
った。共存され
てる、なんだろう、今なんか予備電源的なことなのかな。
そうですね、やっぱ強制するためにそこはやっぱりねしっかりとこっちで問題を解決するっていう方向をとってね。
あなるほど、
う
ん、
はい、復活。
ちょうどさっきそういう話が見たかったっていう話を
そう
した気がしますね。
なるほど。
そうね、はい、
なんか
そうだからやっぱりそうなんだよね。もっと期待したのは恐竜の映画だし、モンスターパニック、恐竜パニックとしてのやつが世界中に広がってる姿を見たかったなっていうのはやっぱありますよね。
だからざっくりはこれジュラシックワールドがこの今作が公開される1年前ちょっと前かなぐらいに、この新たなる支配者というまだ題名がつく前のプロこの作品のプロモード映像みたいなのがそのコリン・トレボローによってこう放出されたじゃないですか。
はいはい、
だから僕はてっきりそっちでちゃんと行くのかなって思ってたんですよ、それを見た時は、ドライブインシアターみたいなところで、
はいはいはい、そうそうそうそうそうそう
そうです、T-Rex の影が映ってみたいな、だからなんかあれ一応本作はあったんですよ、チラッと、チラッとプロモで使われてたんであろう映像の引きみたいなのが今回出てたんですよ、ちょっと。だから
ニュース画像とかそういうやつ、
そうですそうです、なんか多分インサートとかそこら辺かなんかでチラッと見たんですよ僕、だからなんかもったいないなって純粋に思っちゃってあれがすごいジュラシックっぽかったのにな、
だって多分そのなんか映像って多分ネットでも今結構あるっぽい見れるようになってるっぽいんですけど、この前なんかツイッターに流れてきたから改めて見たら、まあ前も見てたんですけど劇場に流れた時、あれもうだって今日本当の恐竜の時代からいろいろあって恐竜絶滅して琥珀になってっていう流れも全部描いた上で、今街が襲われてますって映像だったじゃないですか。
そうですよね。
ね、で最初から出て今の現時点のそこに来てんだから、なんでそれをいっぱいやらないって感じで本当に知ったなって改めて今話聞いてて
だから僕が思うに今回の映画の滑り出しは、ジェフ・ゴールドブラム、博士がその前作の最後にやったこれからの共生とはみたいなのを、オリジンのように一から前提を組み上げて初めて始まるオープニングで良かったと思うんですよ。はい、今回はだから恐竜たち全世界に来ちゃったんで、じゃあこれから共生が始まるんですけど、さあ皆さんどうしますかっていうのをジェフ・ゴールド・ブラムが提示して、で、ジュラシック・パーク・ドミニオンドーンみたいな新たな支配者っていうので出るっていうのが僕の中の今作の構想だったんですけど
構想され
てざっくり監督の
ざっくり監督の
オープニングアバンだね、そこはね。ほんじゃ
そうですね、
アバンタイトルシーンとしてそれがあって始まるみたいな。
そしたらなんか山小屋から始まったやなみたいなあれみたいな、
カウボーイみたいな、
カウボーイみたいな、
あれ何映画を始めようとしてんだろうなみたいな、
なんで山小屋にいるんだっけってまず思いました、私も、ね、全て忘れてたから。
最初はそうですね、そうですね、
まあ、山小屋も今までなかったしねみたいな、そしたら隠れてたって、あの子が隠すためってあれだったけど、いやなんか本当に、いやだからそうそうそう、なんか半分収束してるみたいな雰囲気で始まっちゃうしね、あの問題がね、なんかもうその、あそこの なんてところだか忘れたけどにもう保護区として作ってて集めてますみたいな、やってたから、もう収まったのその問題みたいな、まあちょっと出てるけどねまだね、あれもなんか最初から肩透かし感強いみたいな感じはちょっとあって、だからなんだろうね、わかんない、多分まあ、個人的に多分求めてたのは、多分それがラストだとして、やっぱり保護区作るしかないねみたいな、共存としてもっていうねことだと思うんで、まあ、それをためにこうね恐竜たちを集める活動してて大変な中で、最後の方でやっぱりなんかティラノサウルスが軍団作っちゃってて、こいつらどうしようっていう、さあ大変みたいなクライマックスがあって解決させてみたいなってとかを求めたんだろうって今話しながら思ったかな個人的に恐竜映画としてねみたいな。
今回その主題もずれたし、
うん、
パーク側とワールド側の主人公に分かれて話が進むっていうのもあるし、そのパーク側はイナゴ問題をずっと追ってるしで、
誰が書いたかな、
スートラマンさんも書かれてる、パークシリーズのキャラクターはなぜかイナゴに専念っていう、 あちら側はイナゴ問題をやってて、こちら側は、まあ、さらわれた問題をやってるのが全くその、
う
ん、なんて化学反応がないまま、
ほぼほぼ
ほぼやられて、これ何やってんだっけこの人たちってなって、ね、でなんか合流したって言ってジュラシック、うん、パークのテーマをジェーンって流された時に、うん、何がってなって何がだよって
合流しただけじゃ
ねえか、ね、合流したから何なんだみたいな
こういう人ら関係ねえよっていう
その間の恐竜問題何もやってないですもんね
そうね
恐竜はたまに出てくるだけみたいな
もうつらーってなりました
しかもなんかさそのジュラシックパークのテーマが流れるのもなんかちょこちょこ雰囲気あったと思うけど毎回中途半端に途切れてたりとかしてなかった、うん、なんか、
うん、
これ何のためにこれ使ったのっていう感情なんかねお客さんにバーンって気持ち高ぶるために使ったんじゃないのみたいなね
そうっすねあそこめっちゃ思ったわジュラシックパークのテーマが存在に扱われてると思って
ねえ、
うん、そこで流していいんだっていう
やめはい
まあでもあ他の映画で使われても分かるぐらい有名な曲じゃないですか、
うん、そうそうなんです
聞いた時の感動がある曲のはずなんです
けど、ね、そうなんかね前もあまあなんかあったはずだあそうそうそうだからごめんあの映画どの映画か忘れちゃったんであれですけどなんかこうパッと開けたところにのなんか景色見てジュラシックパークのテーマがドーンと流れて謎の感動を生むみたいな演出のある映画があったんでなんかね本家でそういうことをちゃんとしたいよみたいなね
本家が中途半端でどうすんのって
なんだっけななんか忘れたけどねなんかねパート見てね広い草原があってね、うん、なんかいい景色だみたいな感じだけど多分それが全部ねマリファナの草でテンション上がってるっていう何かだった気がするんだよな
あいい映画だない
い映画だな
コミュニー映画なんでそうそうそう
楽しいなそれ
そうそのマリファナいっぱいで感動してるっていう映画だったんでちょっとすいません今すぐ出てこないで誰か聞いてる方分かったら書いてください
そうですね
DM ください
はい、はい、DM ください
でもそういうのが絶対あったはずみたいなまあいいやはい、うん、ってぐらいねいいテーマなのになんか中途半端だね
そうですね多分料理しきれなかったんだと思いますよコリン・トレボローはいやこれだけ歴史のあるシリーズだと注文も多いでしょうしね炎の王国で広げてしまった、
うん、
やっぱクローン少女の女の子の、
うんうん、
やっぱテーマってかなりでかいじゃないですか
でかいでかいでかい、
うん、
あのテーマを無視したらそれはそれでえってなるし、
うん、
かといってそれをこう前面に出すとなんか炎の王国の自作っていう感じが強く出ちゃうと思うんで、
うんうん、
その炎の王国の自作といやこのジュラシックシワールドシリーズのジュラシックシリーズのなんか総まとめですよっていうところの板挟みを俺は監督は受けたのかなって思っちゃいました
ね。そうね。それにしてはなぜイナゴに振った感はね。そうだとしたらなおさらって思うけど。
遺伝子問題全振りしましたもん
ね。遺伝子問題そっちに、ね、イナゴに集約みたいなのはね。
確かに。
あれですね。だからちょっとあったじゃないですか。そのね、クローン少女のメイジーが、恐竜の気持ちが、ね、そこまで意思が疎通まではできないかもしれないけど今日の気持ちが分かってどうするみたいな最初のね、なんか首長竜がどいてくれないやつをほんじゃこう光でこうやってやるんだよって教えに行くとかあったじゃないですか、うんうん、ね、ブルーの子供のねベータがね、まあ、一緒にさらわれた仲間ですけどある意味でそことちょっとこう交流ちょっとでき雰囲気してるみたいなシーンとかあったからそうねあだからそういうのをねちゃんと生かせばねだから さっき言ったなんかこうもう怪獣大変だけど保護区に集めてる中で最後の最後ねなんかもう暴れまくってどうしようもなくってダメだって時にあの子がそういうことを、まあ、ちょっと特殊能力っぽくなるけどもうそこまで行ったらそこまで行けばいいじゃんぐらいの感じで収めてちゃんと、保護できるようになりましたみたいなのを最後のクライマックスとして置けば、うん、あの子の意味合いとかも強くなるし共存それこそ、うん、にも直接つながる演出とかもなりそうだなって、ね、思ったりもね今したけどねっていう
そうですねゴジラキングオブモンスターってあった
じゃないですか結局そういうことなんだなって思ったんだけど、
うん、あんな感じであったらぶち上がったのに何か
そうで
メイジーちゃんがそう、ね、そうなんかこう感情を出すと T レックスも暴れるみたいな
、うん、だから新たなる支配者はメイジーちゃん
メイジーちゃん
だからもう明治のご機嫌を世界中が取りながら生きていかないとまた恐竜がねあの外に出ちゃうよっていう
怖
みたいなね、うん、
そうっすね、
別の映画になっちゃう感じ、
ね、別の映画でもまだそっちの方がいいなみたいな、
そうっすね、
うん、だってやっぱ恐竜に対するさその恐怖心とかはさ、うん、あの持ってたいじゃんとかがねあったりとかして、
うん、
そう恐竜の存在感ってそういうものだし、そういうものを担保してね、うん、あの終わってくれてもいいなと思ってるからね、
うん、
でもそれにしてもベータと逃げようみたいなった時に、はいはいはい、一緒に逃げんのかいっていうの
を
あのあと全くベータ出てこなくなるじゃないですか、うん、どこに行ったのだろうみたいな、そしたらなんかこう偶然ポンと出てくる、まあ、今回ちょっと ご都合的にポンと出てくるパターンすごく多かったんですけど、
うん
うん、なんかこううまく話をこう枝分かれさせるなら枝分かれしたやつがそれぞれ関係性がないと盛り上がらないはずなんですけど、
ね、
みんなそれぞれただバラバラに動いているだけっていうのが残念だなっていう、
で偶然会えたみたいな、
でテーマ曲バーン
だから今の聞いてて思ったのはアベンジャーズのインフィニティシリーズって、
うんうん、
あれって別構造じゃないですかみんな、だけど最終的にあれが盛り上がるのってやっぱ一つの目的、サノスという敵に集合するからぶち上がるのであって、
そうだってあのなぜ別構造するかって言ったら同じ目的のために別構造しようぜって話だからあれはね、
うん、そうですよね、今回あのみんながみんなの目的で、
あそう目的バラバラだもん、
あのだってロード・オブ・ザ・リングもそうでしょ、2作目からは別構造が楽しいんだけど それは意味のある別構造、それぞれね同じ目的で、
うん、
っていうことだもんね、うん、
そうですよ、
この今回の別構造どっちに対しても何の意味もないってか、それぞれ動いてるからなんか
恐竜との共存もどこ行ったみたいな話だしね、うん、そのための行動ですらない
ないから、
でも本当はそうしたかった節も多分見えますよね、要は
なるほど、
メイジーちゃんのこう DNA をそうこう摂取することによってイナゴ問題を解決できたじゃないですか、
あーはーはー、最後ってこと、
最後だから実はワンからジュラシックワールドから出てるあの博士、あのジュラシックワールドに専属でついてたあの博士、
あだからあれでしょ、ウー博士でしょ、
あそうですそうです、ウー博士、
うんうん、
ウー博士の目的はイナゴの暴走を止めるために、うん、メイジーちゃんの DNA が必要だったってことじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんかそれを思うと多分どっちにしろ取捨選択にはなると思うんですけど、メイジーちゃんをこの物語で立たせればイナゴ問題も結局最終的にはメイジーちゃんに直結しますよねっていう筋道はできたんですよ、それはあったはずだから、うん、だからそれをなんかこううまいこと他のストーリーラインもメイジーちゃんで集約しとけばなんかメイジーちゃんがキーになって始まって終わっていく話にできたと思うんですよね、
でもなんか聞いたと思ったけどそれなおさらイナゴ問題がでかくなりすぎる気がするあ、はい、
はいはい、ちょっと NBK 文句言いたいのは、
あ
の、はい、DNA ちょっとラボにこの話をするのはちょっとそこまで詳しくないので嫌、はいはい、なので、はい、ここで言っておくとあの DNA の編集、ゲノム編集に関して本ちょっとまだ読み途中なんで全部読めてないんですけど、はいはい、2年前にその DNA ゲノム編集でノーベル賞を取った人の本を読んでるんですけど、そもそもその恐竜を復活させたのだってなんだって DNA 編集をしてるわけじゃないですか、
うん
うん、
でメイジーちゃんだって、ま、クローンっていうことですけど一応その DNA をのなんか病気のところを取ったっていうだけの遺伝子であるのに、うん、なんでメイジーちゃんの遺伝子が最強でそれをイナゴにってなるのかがちょっとよく分かんなくて、だったらイナゴの DNA を編集すればいいじゃないかと私は思うんですけど、それができるはずなのになぜかなっていうのはちょっと思ったんですっていうちょっと不満がありました。
引き詰めればそういうことになるのか。
そうなんですよ、だからメイジーちゃんだけがすごいとかじゃなくてメイジーちゃんのような人もあの別にクローンじゃなくても作れていくはずですし今後っていう、
うんうん、
強いイナゴも作れれば無害なイナゴも作れるはずですっ ていう話じゃないのかなっていうのはちょっと思うんですよ、ね、そこ編集できるならねっていう。
あれ明治さんではある、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、明治ちゃんのお母さんはなんで死んだんでしたっけ。産んだからだっけ。
病気
ですよね、
単純に病気か、
うん、でその病気の部分をあれですね、
うん、ゲノムを抜いたっていうことですよね、きっとね、うん、あのそのハサミっていう、
なんだっけ、クローンだから全く同じだから、病気も、うん、あの
同じだけど
受け継ぐっていうか、そのままあるっていう状態になっちゃうから、う
ん、それをなくしたとっていう話なの、うん、
なるほど。それはあれか、もう生まれた後は無理なのか、さすがに生まれた後というか、なんだ、
どうなんですかね、まあ無理なのかな、うん、生まれる前に細胞からの遺伝子を操作して強い子供を作るでいいんですけど、うん、別にそれは今後の、うん、今後生まれるイナゴでそれをやればいいだけの話なんじゃないかなとはちょっと思ったんですけどなんでメイジーちゃんのそう遺伝子を使うとかそういう話なんだかなみたいな、
なんでそれが残ってなかったんですかね、その
ねえ、
それ、うん、それ自体の研究があの会社が持ってるのであれば、
うん、
それを、
うん、そうそう、
そもそも活用できたのにっていう、
そうね、だから普通に考えたら、うん、そういう作った側はいざって時にそういうものをキャンセルできる手立てがを作っとかないと普通にね、
うんうん、
あのね、あのその毒だったら解毒的なものがね用意されるみたいなと一緒で ね、
そうですね、
あのないとないとさ、
うん、
あの解決できなくなったらどうすんだよとかあるもんね。
あ、でも今ちょっと考えてて自己解決しました。あの強いイナゴを作った時の遺伝子操作は、うん、あの何でしたっけ、強い恐竜の遺伝子を入れたんですよね。だからイナゴ自身の遺伝子を操作したわけじゃなくて、別の強いものを作ったから強くなった、
うんうんうん、
だからメイジーちゃんのお母さんだけが持ってた技術はあの世界にはないってことですね。
ないから
ないから強い遺伝子を入れるとか優しい遺伝子を入れるっていうことになるのかってこと、
うん、
でいいですか。
でもそのすごい不思議なんですけど、うん、メイジーちゃんのお母さんが一人でどっかでこもってやってるマッドサイエンティストならわかるんですけど、うん、組織に属してる以上る、ね、研究内容とかって共有してるはずじゃないですか。なんでそこのなんかしかもみんなにこう妊娠してるやつとかもちゃんとデータとして残してるのに、うん、なんでそこ の、 あの何をしたかっていう部分だけ秘密裏になってるのかなちょっとよくわからない。
いろんなやつ出てくる、そういろんな作品で出てくる問題で、
あ、まあね、
まあでも多分、うん、まあでも多分葬式に即死ながらマッドサイエンティストだったんだなとは思ってますけど、
であの死ぬ前に電波破棄しちゃったとか
要は妊娠はただ妊娠してるっていう周り的にはね、うんうん、って感じはするという、うん、
なるほど。
だってほら、クローンだってことはねずっと隠してて、 ね、あのおじいちゃんでるお父さんは知ってて、うん、って感じでしたから、前のところはね、あの前作は、
ね、う
ん、
そうですね、
やっぱマッドサイエンティストなんじゃないですか。
マッドサイエンティスト
それはそれでで
も最後マッドサイエンティストの共存できるわみたいなセリフで終わってて、それはそれでいいのかなみたいな、
狂気でいいですよね。
そうね、
倫理観とはみたいな、
ね、すごいやばいよね、そうなってくるとそうなってくるとやばいっすよ
まあまあこういう、ね、難しいようでちょ実はちょっと無理やりで簡単にしてるっていうところが分かんなか
った。簡単にしてるだけだから、そうこういうのは簡単にしてるだけだから、ツッコミ出すとやばいっていうね、よくあるパターンだけど、そうそう、まあ、だからまた大切だなって思うぐらいで収めとくとちょうどいいかなっていう。で大体そういう人たちは、いや世界を良くするために私はやってたんだってなるからね、大体
なるからね、
そうですね、
それがたまたま当たる外れがあるみたいなことでもあるかもしれない、はい、
あ、最後に詳しい人に聞きたいんですけど、地理感がよくわからなかったんですけど、あの
あ
ジュラシックワールド一作目とかのあの場所はどこですっけ、国として。
いや、
あ、わかんない。いや今回はあのイタリアだったじゃないですか、うん、そこからあのバイオシンっていう会社はどこの国なのかとかって、そういうのがどこからどこへ行ったんだろうみたいなのが気になっちゃってしょうがなかった、ね、
だか各地保護区がほとんどこうちょっと雪山、岩っぽい雪山が全部そんな感じになってて、うん、移動しましたって言われてもさっきと風景が同じだな
みたいな。そうそう、だからわかんない、
ややこしいんですよね
あんまりちゃんと考えたことないんで、
そうか、
そうね、
ジュラシックワールドのブルーがなぜイタリアにいるのかみたいなそういうちょっと疑問も出てきちゃって、
いやブルーはあれじゃないの、だから別にいないんじゃない、イタリアじゃなくて、
あの山小屋があった保護区は多分イタリアじゃないところ、
あイタリアじゃないの、そうそうそう、あれ保護区、あイタリアじゃないんだ、あそっか、
多分違うと思います、
混ざっちゃってた、
うん、
なんか今ウィキを見てるんですけど、
はい、
ジュラシックパークの1のイスラヌブラル島はコスタリカの西190キロメートルにある諸島の一つらしいです。
なんか南米とか中米あたりか、
そうですね、そこら辺、
そうなんじゃないですか、
じゃあチリ感はよくわかんないということで
そう、ね、なんか、うん、股にかけてる感は出しとこうみたいなのがあった
じゃないですか、 なんかこの問題は世界に広がったのであってアメリカだけの問題ではございません、
ないと、はい、
手を取ってる
感じで、
うん、だったらね、なんかね、東京タワーとかにこうタムロするプテラノードンとかね、うん、見たいな、
東京タワー、
見たいな、
こうやって、
まあそうね、わかんない、ガメラとか出てきそうな映
像かもしれない、それはもう恐竜大集合、
恐竜
ね、
怪獣の
ゴジラも混ざってるかもしれないみたいな、
やっぱね、やっぱ大集合といえば僕やっぱちょっとこれ言っときたいのは、
うん、
やっぱ僕恐竜プロレスはやっぱり見たいんですよ、
はいはいはいはい
はい、すごい見たいくて、で今回もやっぱ最後にはちゃんと、まあ、あったじゃないですか、
うん、
でもやっぱ僕の思いとしてはやっぱまた串刺しかっていう、
お
なんか
前も串刺しだったんだっけ、そう覚えてない、
炎の王国も串刺しで倒したんですよ最後、
ああそうなんだ、
あ
そうでしたっけ、
そうですそうです、最後に出てくる屋敷があって、
屋敷の何か、
あの屋敷の
尖ってるもんに
剥製のなんか T レックスの骨格かなんかのこの鋭利な骨みたいなところにこう天井から落ちて刺さって死ぬみたいな感じだったんですよ、うん、前回の終わりが、今回はチームプレイでそれやるんだっていう、うんう
ん、あんなチームはあるのかどうかみたいな、
まあいいけどなんかなんだろうな、まあゴジラコングぐらいとは言いませんけど、なんかこうなんだろうな、旨味みたいなのもちょっと見たかったなっていうのはすごいあります、
だからもうあれじゃないの、口出ししといた方が
まあそうです
ぐらいなのかねみたいな、
殴り合いだと難しい
ね、 ね、
確かに、
だってあの途中でティラノもピカーンって復活したし、あれって復活すんじゃねえかっていう
おちょっと脳震盪起こしてましたみたいな感じで、
ね、そうですね、そう、そう、それがね、あの時差でずっとね延々やってたら終われねえよみたいな
湖のシーンが私すごい楽しかった、恐竜プロレスじゃないですけど恐竜対人間の戦いのシーンは、うん、あの凍った
、
私が羽毛恐竜って言ってた、うん、あれがピロラプトルっていう名前らしいんですけど、あれが超可愛かったですね、
う
ん、
そうね、
うん、
あれはいいアクションシーンでしたよ、い
いやたらクリス・プラットがあの、うん、悪口を言うっていうあののろ豆みたいな
そしたらそんな言うのみたいな
水の中を泳いでましたもんね、
泳いでましたね、本当に泳げるのかな、あれは良かったな、
うん、
やっぱなんか見たいですよね、そういう追われてるバリエーション、ま
あ、やっぱそうだからやっぱりね、うん、あの恐竜がいろんな意味で生き生きするものを見たかったんですよね、
そうですね、うん、もうちょっとね
結局ね、うん、そうそう、
イナゴが生き生きしなくていいんです
そうです、僕たちが見に行ってるの恐竜映画ですから、
そうそうそう、うん、
話にほと絡まず、ただあのその場その場のびっくり作用として置かれてるだけでしたもんね。
そうそうそうそう。逆の位置にね、イナゴがそれぐらいだったらまだね、なんかそういう問題もあるんだよ、
うん、
みたいなね。
うん、
そういう奴らもいたなみたいなったり。
何メインにされると思う。
そう、スピンオフドラマのね、ワンエピソードだったらね、イナゴがねみたいな。
うん、あすごいどうでもいい話なんですけど、
はい、
イナゴ登場シーンの時。遠くから撮ってるから最初イナゴの大きさを分かってなくて、子供がわーって叫んで、うん、なんかこう倉庫の中に逃げて、うんうん、わーってずっと言ってるから、まあイナゴは怖いけどそんなに叫ばなくてもって思ってたら、あのでかいのがいやって入ってきて、うん、あそこで私もわーってなりました。
子供と気持ちと
シンクロ、子供とすごいリンクして、うん、これは怖いよね、
これは怖いよね、あれは怖いよ、なんか
あれはわーですわ、
うん、あの和を恐竜で味わいたかった
です
。あれがこうちっちゃいね恐竜とかだったらよかったのに、
ね、うん、あ、かわいいな、
それはそれ飛ぶ形の、
うんうん、
が集まって昆虫みたいな恐竜だったらよかったのに。イナゴの性質を持ったね。
だからやっぱりサブタイトルの新たなる支配者はだいぶ迷子ですよね。
いや、イナゴだった、
イナゴのことかな、イナゴなのかなみたいな、イナゴでもないようなみ
たいな。あのでかくなったイナゴも食べんのかなと思って、
あ、なんか
さすがに、
うん、
あの日本のワールドプレミアでその話出たらしくて、
おう、
おう、うん、
そしたらあのロン・ハワードの娘さん、あ、ダラス、
うん、
ハワードさんが
グライス・ダラス・ハワード、
あ、そうです、そうです、なんか日本人イナゴ食べんのみたいな、めっちゃなんか引いてたけど、あの、はいはい、コリン・トレボロ監督の方は、え、僕も食べてみたいってめちゃめちゃノリノリだったらしい。おーお
ー、食べろ食べろ、
私も食べたことはないけど、
そう、もう、ね、俺も別にないんだけどなみたいな、
うん、ないね俺も、うん、
まあ、なんか食料危機的な時のタンパク源としての昆虫食みたいな話がありますね。
それだからね、サハルさんがね言ってますけど、恐竜の方と共存するなら、恐竜のね、あれで食料危機があるからイナゴを食べさせろってね、なるほどみたいな、
うんうんうん、
そうじゃなかったんかいみたいなね言ってるけど、確かにね、食料になりますよと、
うん、
イナゴの量が増えたから恐竜も増やそうぜみたいな発想で、
そうね、あ、そうね、弱肉競争させるみたいなね、
そうそうそうそう、
あ、そうだよ、イナゴを食べてくれる恐竜を作りゃよかったじゃん。
どんどんイナゴ中心に話が
結局イナゴだなっていうね。いや、イナゴすげえな、逆にイナゴってなんでこんなに存在感逆に強いんだよこれ。
強いな、
確かに、ある意味で恐竜なのかな、
うん、
やっぱり新たなる支配者
だったのか、怖いと思って、
は
い、
ねえ、やっぱね、盛り上がりましたね本日の話。
あ、戻ってきた、
あ、こたつでございます、
こたつ、
大変、もう皆さん大変な時間喋ってましたよ今日。
トラブルもありつつ、
あ、トラブルがあったんだな、それは、
まあ、トラブルもね、盛り上がりの一つみたいなところありますから、非常にこうね、あの、有益なお話になったんじゃないかと、ちょっと編集するときに聞かせていただくんでね、楽しみですけれども、いや、盛り上がりましたね、
盛り上がりました、
盛り上がりました、ということで引き続き、ね、皆さんもジュラシックワールド、なんだっけ、支配者のね、やつ、
新たなる
支配者、
支配者のやつ、
はい、新たなる支配者、
ドミニオン、
誰なのか、
ね、ドミニオン、ぜひ ね、あの、見ていきましょう一緒に、僕も、というわけでね、まあ、今週にね、またあのドイラボ、これ、ジュラシックワールド会ということで、また改めてね、恐竜の会もこの後収録がありますんでね、皆さんの今盛り上がった恐竜熱をぜひぶつけていただきたいなと思います。そちらも皆さんもぜひ聞いていただければと思いますので、よろしくお願いしますよ。さあ、ということでルーレット、次回の作品決めていきましょう。話題作はもう何といってもソニック・ザ・ムービー、ソニック VS ナックルズね、かっこテイルズもいるよっていうやつです。これはみんなやりたいと思います。そしてこたつ、ロッキー VS ドラゴン、ロッキー4ということで、
おソニックじゃない、
ソニックじゃなかったのか、こたつは
ソニック入れてもいいん
ですけど、何といっても
さすがにこのロッキー4が ね、
あ、そうね、
とんでもない新映像満載の再編集版
なんだっけ、90分ぐらいのやつが40分新しいから半分ぐらい違うんだっけ、
そうですよ、なんかコロナ禍でスタローンが時間あったから、ちょっと素材いっぱいあるしやり直すか感じで、
もともとロッキー4って映画があって、
そうそう
そ
う、
それをなんかやフォーマだったんだ、
いや、はい、そんなもの存在しないよ、
あ、しない、新しい映画
あるんです、これがないとクリード2が存在しないから、
だから
クリード2が間にある、
ややこいな、
いいんです、はい、見ましょう、新作です、これは、はい、ということで、じゃあおまけさん、
おまけはなんか韓国映画でキングメーカー大統領を作った男という感じです、はい、
うん、畑さん、
はい、ウォンカーウェイ特集、恋する惑星と言いたかったんですが、これは旧作なので、
うん、
2019年に香港で起きた民主化デモのドキュメンタリーの、時代革命で、
タイトルが重たい、タンタン、
はい、なんといってもソニック・ザ・ムービー、ソニック VS ナックルズを入れます。
ありがとうございます。さあそしてザックリスナーさん、
なんといってもソニック・ザ・ムービーソニックやっぱね、ワンがね猛烈にね好きだったんでね、うん、ソニック・ザ・ムービー、ソニック VS ナックルズをね僕も一票入れたいと思います。
お、これは強いぞ。
コインコインコイン。
NBK さんは、
はい、アメリカ映画ですかね、アレックス・トンプソン監督のセイント・フランシスです。
そしてガールさん、
ビーチボーイズのメンバーだったブライアン・ウィルソンさんを取り上げたドキュメンタリー映画、ブライアン・ウィルソン約束の旅路。
はい、ということでじゃあ以上8作品、こちらをルーレットに入れてガールさん回してください。ソニック・ザ・ムービーがね3つありますからね、確率的には非常に高い。
5
ダンダンのソニック・ザ・ムービーソニック・ザ・ムービー。やはり数の暴力決まりました。
なんと
ということで、ソニック・ザ・ムービーこれね2作目です。皆さんねぜひチェックしてください。1作目もねいろんな配信サイトもすでに見れると思いますんで、チェックした上で見ていただければ非常にいいんじゃないかと思います。ということでじゃあエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、ザックリスナイダーです。はい、僕が出演していて、肉地図のレイドさんが監督を務めていらっしゃいます。その音が聞こえたらが第1回日本ホラー映画大賞の受賞作品特別上映会というところで上映されます。これがね8月の18日の木曜日から21日の日曜日、4日間でキンキンなんですけれども、19日の各回まあ20時上映なんですけど、レイドさんとかの登壇もあるので、ぜひ19日になるべく19日に足を運んでいただけたらと思います。すごいとっても怖い仕上がりになってますので、ぜひ皆さんこの夏のね思い出としてその音が聞こえたら見ていただけると助かります。
聞きたいねその音。はい、
お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は8月の27日土曜日18時、夕方の6時からです。チケットは無料で現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。はい、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、ソニック・ザ・ムービーソニック VX ナックルズを扱います。兼配信オリジナルでは Netflix で配信されているデイシフトを鑑賞していきます。トイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。ポッドキャストは iTunes、Google ポッドキャスト、Spotify が お選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter の DM でも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジー平野に詰めていきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次回の締め切りは8月の26日でございます。そして次週の予告、ミニオ大トーク、教えて映画トリビア、そして発見名作短編劇場では、若手映画作家育成プロジェクトの中にあるエンドローラーズ、こちらをやっていきますよ。ということで皆さんもぜひチェックしてください。それでは今週もキネマの神様のご箱ありますように、ということでまた来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
パタと
ざっくりラプトルと
NBK と
タンタンでした。
またねー、
またねー、
またね
ー、またね
ー。やんないの、やんないの、ここでやるんじゃないの、やって
出ない出ないあれ出なくなっちゃった。
あらどうした、
あれ出なくなっち
ゃった。ただの咳込んでる、
クスみたいな。
惜しかったなここで。
くっそー。